イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。
皆さんこんにちは。レインボーマジックのお時間です。
この番組のお相手はシンガーソングライターイネコと
監督Tケンジ
でお届けします。
改めて俺の声いいな、これ。
え、
いい声してるよね今日。
自分の声がいい声だって、
うん、初めて思った。
あ、そうですか。
うん、自分の声って嫌いなんだけどね。
まあ私も嫌いですよ。自分の声嫌ですね。
うん、
うん、だから聞いてるリスナーさんはどうすりゃいいの。というわけで、台風も過ぎ去り、
はい、
ようやく秋らしい晴れ間が、
うん、
ね、青空が出ると気持ちいいですね。まあずっと雨でしたから、
はい、
うん、この秋雨前線を台風が持って行ってくれた感じですけど、接近する直前まで925ヘクトパスカルなんてすごい気圧の低い、
はい、
強い台風でしたけれども、皆さんの地域は大丈夫でしたか。
うん、
うちは朝方ね、
はい、
なんか電車が止まったりとかしてたみたいですけど、
はい、
なんかいつもなんですけど、
うん、
来てたの来てなかったの。もう行っちゃったのねっていう。
まあ寝ちゃってたから分かんないねって感じ。
そんな感じなんですけど。
はい、
まあやっと晴れましたので、
うん、
まあ、この番組でご紹介してきた秋の夜空を見るチャンスもね、
うん、
増えるんじゃないかと思います。はい、まあ朝晩寒いですけど、日中は晴れると穏やかな秋日和、
はい、
小春日和っていうんですか ね、はい、そんな陽気でございます。というわけで今夜も眠ない猫と
元気いっぱいな監督Tケンジ
でお届けします。最後までごゆっくりお付き合いください。
今月の曲です。アルバムライムライトよりありがとう。
地球上で一番悲しく寂しいのは争いの心、嫌なことや辛いことがありすぎても、憎しみなど持たずにいたいの。愛する気持ち引き出す力が誰にもあるの、心の中に。命はみんな同じにあるから、思い出してありがとう。
ありがとうっていう言葉はね、非常に綺麗な言葉だと思うんですけれども、1日1回でいいからね、何か物や人に対してありがとうっていう気持ちをね持つと、自分にもとってもね余裕ができていいかなと思いますけれども、まあ自分のね産んでくれた母親とかね、学校の先生とかね、そういう方に日頃ね日頃の感謝を込めて心の中でもいいです、ありがとうと思うと、それが笑顔にね現れてくるんじゃないかと思います。皆さんは今日はありがとうっていうふうに思いましたか。
気持ち引き出す力が誰にもあるの、心の中に。命の限り伝え続けたい、心込めてありがとう。
お届けしました曲は今月の曲で、ライムライトよりありがとうでした。
伝えたくて込み上げてく。
監督と一緒
キフリンココーナー、破れかぶれ。
ノープラン。
ということで、今週は監督がなんかいつになくいい声だそうで、
はい、
あとよろしく
あのね、
うん、
これ小さい時に、
はい、
あの今まで何回も話したかもしれないけれども、
うん、
歌が上手かったのよう
ん
で、
うん、
それでミュージカルスターを目指したことは今までラジオの中でもね、
はい、
言っていたと思います、
はい、
ただ田舎すぎて、
うん、
そのミュージカル自体を見ることもできず
はい、はい
ね、
うん、
何をしてもいいのかわからないから、
うん、
まあ映画でね、
うん、
テレビや映画でそのミュージカルを見て、
うん、
いつかミュージカルスターになるんだと、
うん、
心に決めた小学3年生、うん、
トゥーナイトゥーナイ
そうあれね変声期が来ちゃったのよ、
はい、
うん
ね、うん、男性特有の
そう、
はい、
来た途端、
うん、
ドレミファソラシドが、
うん、
ドレミファソラシドになり
一分上司になり、
うん、音域が、
うん、
非常に狭まったわけよ。
あ、そういうもんなんですかね、
うん
うん、
で自分の中ではすっごい歌うまいね
自分の中ではね、
中ではね、うん、頭の中で鳴ってる自分の声は、
うん、
すごくいい音程で鳴ってるんだけれども、
うんうんうん、
いかんせん出る声が、
うん、
ドレミファソラシドなわけよ。
なんかあの音痴な方は、
うん、
脳と声帯がうまく噛み合ってないらしいですよ、う
ん、あ、そのようですね。
脳の中で脳内再生されている音程と、
うん、
実際に声帯が出している音程が、
うん、
ずれちゃってる人のことを音痴って言うんですって。
じゃあ俺音痴なのか
学説通り
学説通り、うん
うん、
まあね、歌が上手かったら多分ね、はい、私サックスをやってないですね。
ボーカル、
そう、ボーカリストになってたと思います。なんでもそれ笑うところ
あのね、姿として想像つかない、
うん、想像つかない、
うん、
うんうんうん、
そのボーカリスト監督、
はい、
V 賢治、
はい、
の歌ってる様がね想像つかない
なんで、
なんか、
うん、
どんな顔して歌うんだろう
どんな顔って、俺の顔こんな顔よね。もともと歌は好きだったみたい で、
うん、
で小さい時にね、例えば幼稚園とか小学生の 低学年の頃、
はい、
ね、コマーシャルとかね、
うんうん、
あと当時流行ってた歌なんかをね、うん、ずっと歌ってたらしくて、
うん、
で、それをカセットテープに吹き込んで
自分で
で聞いてたみたいにね、
自分で歌ったんだもん。
でそれを25歳ぐらいの時に見つけたのよ、
はい、うん、聞いた？
何これって思ったら、ずっとちっちゃいガキがへったくその歌歌ってるわけ。
下手なんじゃガキの頃から
そしたらね、
うん、
自分だってことに気がつき、
うん、
なんだこのうるさいガキはって、ね、ちっちゃい時はねめちゃくちゃ騒がしくてうるさかったらしいね。
今は？
今は真面目を絵に描いたようにおとなしくて、まあニヒルなと言った方がいいですかね。
まあ、あなたがそういうイメージを持たれるかは分かんないですけど、まあ私にとっては騒がしい監督ですけどね。
いや、俺騒がしい、
うん、
俺初めて言われた。
なんかこう落ち着きのあるとか、
うん、
なんかそういうイメージないですよなんかもうギリギリまでわさわさわさわさやってて、
はい、
でさあ行くぞってなったらバタバタバタって出かけてって、
うん、
必ず忘れ物をする。
あ、
必ずです。
必ずですか
絶対忘れ物ないですねって言って、この間も、うんうん、あの白いやつなんて言うんですか、うん、USB の、
はいはい、あのハードディスクですね、
あれを忘れてったし、
うん
うん、
あれなくてね仕事で困っちゃった。水筒
忘れるわ、うん、ね、嗜好、
はい、
うん、品はいつも忘れてるし、
はい、
ない、もう今日という今日は大丈夫ですよねって言っと、うん、確認してるんですよ私もね、
うん、
でひょんなところから、はあ、忘れてるこれ
おかしいな、
あちこち散らかして、
うん、
パタパタパタンっていう感じ、
うん
うん、ですよ。
そんな
うん、私のイメージですけど。
俺のイメージは違うんだけどな。
なんか私の方がよっぽどバタバタしてるみたいだけど、なんか落ち着きあるもん、うん、
それはどうかな。
私の方がゆっくりしてる。
それもどうかなとは思いますけれども。また
、はい、
まあ人って面白いですね、
うんうん、
あの声でね、
うん、
あのみんな声違うじゃん。
みんな違いますね、
うん、あの声になりたいって思ったことあります？誰かの声。
それありますよ。
何？
矢上純子様ですよ。
ああ
。私はもう矢上純子様の声になりたい、
うん、
矢上純子様の音域が欲しい。声帯と音域が欲しい。
声帯と音域がね、
正確な音程と、あのボーカル力が欲しい、
はいはいはい、
全く違いますから声はね、
はいはい、
こんな喋り方してないですしね。
まあね、プライベートを知らないですけれどもね、 お話をしているのをね、マイクを通じてね、うん、聞いたことはありますけれども、
うん、
うんうん
うん、羨ましい、
羨ましい。
FM 時代に、うん、レインボーマジックではなくておにぎりコロリンという番組をやってたことがあるんですけど、
はい、
それは FM 局の片山典子さんっていうね、うん、
はい、
まあパーソナリティ同士2人トークだったんですけど、はい、のりきゅうこと片山典子さんがちょっとね、矢上純子様のお顔立ちとちょっと似ていらっしゃるんですよ、なんとなく、
はい、
だからなんか声質もね、
うん、
あんな感じなの。
あー、なるほどね。
いい声なのよ、ラジオでも。
うん。
まあ、私ったら。テテテテテョみたいな。なんでこんな私がラジオデビューできたのか分かんない感じですけど。
はい、うん、
うん。でもまあ、人それぞれね、声って。
そうですね。
うん。うん、最近、電話ってあんまりしませんけど。
ええ。
電話でもしもしって言った時には誰ってわかるもんね、タイガー。
うん、そうだね、
うん、久しぶりの人とかね、
はい、
セールスの方はわかりませんけど、
はい、
もしもしって言った瞬間にね、
うん、
あ、誰だって大体わかる、
うんうん
うん、あ、そうそう、昔はさ、よく電話番号を覚えてたよ、人の。
あ、確かにね、
うん、
今みたいにね、メモリ機能がいっぱいとか電話帳がいっぱいっていう機能はなかったから。
機能どころかね、携帯もなかった、
うん、なかったからね。
時人ん家の電話番号結構覚えてた、
うんうん、
ね、
うん、
今全く覚えられない。
あ、本当だよね、
うん、
でもさ、その時に覚えた電話番号ったら覚えてるよ。
あ、そうですか、
うん、昔にも、それこそ今からね、15年か20年以上、もっと前だ、
うん、
ね、覚えた、30年以上前に覚えた、まあ、親戚んちの電話番号、
うん、
覚えてますね。全然かけたことないけど。
あ、そう、それはすごいですね、うん、私これは忘れるわけないよなって、
うん、
こんなことを忘れるわけないんだからと思って手控えとか、
はい、
書いてないことを、
うん、
からっきし思い出せなかったりしてます、最近。
大丈夫ね。
こう生年月日以外の、
はい、
なんかこう例えば何かを合格した日、試験受けて合格書受け取った日とか、
うん、
あるじゃない、
うん、
あれ、なんかの時に書こうと思ったら、
うん、
前はこれ忘れるわけないと思ってたのに、うん、全然思い出せない。全然思い出せなくて、うんうん、
それ老化って言うんだよ。
いや、確実に老いていくんだなと思います、
うん、
あと覚えられない、
うん、
この間ひろみさんに、
はい、
猫ちゃん5つのどうかって知ってる？いや、知りません。できれば覚えて歌ってもらいたいの。かしこまりました。で、
うん、
まあ、楽譜とかを一生懸命探して、
うん、はい、
で、歌知らないんで YouTube で検索したら出てきましたので、
うん、
それ聞いて、
うん、
全然覚えらない。かしこまりましたっていう時ながら
、
うんうん、どうなんでしょうか。忘れていくは覚えられないわで、
うん、
だんだん脳内に収まっているメモリーが、
うん、
なんかもう決まりきったことだけみたい。
決まりきったことっていうのはどういうことですか？
まあ、日頃しているご飯の作り方と、
はい、
お買い物の行き方ぐらい。
それはもう感覚的にやってますよね。うん、まあ、一応ね、年取ると、はい、まあ、確かに覚えづらくなるよね。
うん、
なんだけれども訓練することでその覚えるスピードっていうのはちょっと速くなるんだよね。
あ、そうですか。
一応、うんうん、で何よりも大事なのが睡眠だそうです。
あ、うん、出ました、睡眠。
はい、うん、あの寝てる間に脳の海馬という場所が情報を整理してね、
はい
はい、あの次朝起きた時にある程度もうひっちゃかめっちゃかにしといたのを片付けたよって脳みそがね考えるわけです、
うんうんうん、
でそこである程度まとまった情報がまた記憶に変わるんです、
うんうんうん、
だから寝ないってことはそのまあ、散らかった机を片付ける暇もないので、うん、何をどこにやったかわからないということです。
なるほどね、
はい、ちょっと頭いいでしょ。
ん？
ちょっと勉強になった。
すいません、睡眠不足で今聞いてたんですけど理解できた。
まあ、一般的にはね、あの夜の、ね、10時から、うん、あの2時ぐらいの間にね、
はい、
寝るのがいいとされてます。
そうみたいですね、う
ん、まずこう、ね、体や脳内がこう修復されます、
うんうん
ね、でそれがだいたい4時ぐらい、
うんうん、
でそこから、まあ、新しい細胞がこう、うん、作られていくわけですよ、
うんうんうんうん、
だから早く寝ないってことは修復作業ができないってことなんです。
あれこんなに若々しいのに、
うん、誰がおっしゃってますか。
昨夜私夜10時ぐらいに寝ちまって、
うん、まあ、いいですね。
で朝は5時半かな、
うん、
に起きまして、
うん、
そっからずっと働きづくめ今
日、うん、はいはいはい、すごいですね。
で今夜もう22時ですか、
うん、はい、
眠
もう寝る時間ですね。
昨日の夜で計算するならば、うん、もう寝る時間です。
そうですね、うん。
うん、睡眠 ね寝つけないときどうしてます。
私マッサージ機をね、
うん、
購入しましたので、
はい、
もう寝れないときねマッサージ機の上に乗ると、
うん、
これねすぐ寝ちゃうの。
チェア、
マッサージ機ですね。まあチェアですよ。
椅子の上でたしなむものですか。
たしなむものですね、うん、電源入れないで、
うん、
まあ、リクライニング倒した状態で、
うん、
こう乗るわけよ、
うんうん、
そしたらマッサージしてないのに、
うん、
すごい寝れない時もシューって寝ちゃいます。
あ、うん、体痛くならないですか。そういうので
ぴったりなのよ。
そうなんだ。
たまたまぴったりなのよサイズが。
私ハンモックとかで寝たいな。
ハンモック、
うん、なんかこう体の形にこうぶら下がってる感じ、
うん、包まれたような感じが、
うんうんうん、気持ちよさそうじゃないですかね。ハンモックで寝たことあります？
あ、あるあるあるある。
辛いあれ。
よう。
そっか、
揺れるんだよね。
あ、なるほど。
昔ね、外で木と木にね、
はい、
ハンモックをこう引っ掛けて、
うん、
そこに乗っかって寝ようとしたことがあるんですけど、
はい、
風とかね、あとね、通る人にこうこう揺らされて具合悪くなった記憶あります。
監督は酔うもんね、乗り物酔いっていうか。
そう、
地震酔いだったり、
うん、
揺れるものダメですもんね。
そう、あと傾いてる家ね、ダメ。
あ、なかなか傾いてる家にいることもないと思いますけど。
すっごい具合悪くなる、ちょっと斜めになってたことが。
うーん、確かに。
まあまあ、うん、人間の感覚っていうものがね、
はい、
私は優れてるわけで、
ね、私は優れてるわけで。
そう、
今日自画自賛コーナー。
そうそうそうそう、
うんうん、
なんかね俺も忙しかったんだけど、
はい、
もうテンションマックス状態で、
うん、
ナチュラルハイってやつね
今。
うん、そう。
私今にも目つぶりそうだし船こぎそう。こっくり
こっくりこっくり。
先週はそんなこと言ってて、その先週は眠いんですって言ってた割には、
うん、
後で自分で番組聞いてみたんですけど、
うん、
結構起きてる感じでした、
うん、
でも今日は無理
無理無理って。
なんでだろう、ここのとこ本当にね夜、
うん、
もうすんごい眠くて眠くて仕方がないのに、
うん、
お布団に入ってもう寝るってこう、うん、睡眠に入ってくるでしょ、
はい、
たらすぐふーって戻ってきちゃって、それの繰り返しで全然眠れなくって、うん、で明け方やっと寝るみたいなことが続いちゃってたんですよ、
うん、
で、まあ、その昨日一昨日か、
はい、
さすがにちょっと早く寝て、うんうん、軌道修正できて早寝早起きになったんで、
はい、
昨日、うん、その22時に布団に入ったらもうそのまま寝てしまい、
うん、
だんだん早寝早起きが早起きすぎて、
はい、
それも老化ですかね。
まあよくねおじいちゃんおばあちゃんね朝の5時に
起きて早いよおじいちゃんおばあちゃん
ラジオ体操やってますよね。
あおじいちゃんおばあちゃんその後忙しくなかったりして
る。特におじいちゃんはね
その後が忙しかったから今日はね。
そうだね、
うん、
まああの疲れすぎても寝れないし、
うん
うん、あの元気でも寝れないし、なんだろう寝る体力っていうの必要なんだよ、
うん、
疲れ切っちゃうと寝れないんだ逆にね。
それは神経も高ぶっちゃってね、体がこう、はいはいはい、衰弱すると神経高ぶっちゃってみたいなね、
はい、そうですね
ことが起きますけど、うん、一つあのヨーロッパのどこの国だかは知りましたけど、
はい、
ミルクとレタスという組み合わせ、
うん、
でミルクとレタスの組み合わせは眠くなるんだって。
へー、ミルクとレタスですか、
うんうん、だからあの電子レンジでミルクを温める、うん、牛乳を温めて、はい、その中にこうレタスの切れ端入れてみたいな、まあ、ちょっとお塩垂らすと、
はい、
まあ、スープみたいな感じになりますね、
はい
はい、でまあ、ちなみにレタススープっていう献立もあるらしいんですが、
うんうん、
昼間、はい、それを飲んだら車の運転はさせちゃいけないみたいな、そういう決まりのある国があるんですよ。
どこでしょうね、
そのくらいレタスとミルクっていう組み合わせは眠たくなるってね、う
ん、はいはい、
まあ随分昔に聞いたことがあって、うん、そっかこんな時こそレタスとミルクと思うんだけど、
うん、
ほら私牛乳あんまり好きじゃないんで、
うん、
牛乳もそんなに買い置きないし、
うん、
レタスも季節外れじゃないしね
、はい、
そんな時はピッピッピッって監督に LINE して、うん、レタスとミルク持ってこいってね、レタスとミルク持ってこいってLINE したら持ってきてくれるのかなと思って。
持ってくるわけないじゃんバカじゃないのお前、
まあ、30分ぐらい車で、
うん、
近いっちゃ近い遠いっちゃ遠い
んだよ。持ってくるわけないじゃん、なんで俺がお前のために持ってこなきゃいけないんだよ。
他に車運転できる人が身近にいないわけ
友達が少ないって言ってくれ、まあ、ちっちゃい子だとね寝る前にこう、うん、ミルクホットミルクを飲んで、
うん、
今日もねぐっすり寝ましょうねみたいな。
あれ牛乳じゃなくて豆乳でもいいのかな、
まあ、いいと思いますよ、うん、でうちのね100過ぎまで来たねおばあさんは、
うん、
毎回あのご飯ですよの瓶あるじゃないですか、
うん、はいはい、海苔の、
ね、海苔のね、うん、あれ全部なんか食べきった後に、
うん、
きれいにすすいで、
うん、
あそこに日本酒を入れて、
うん、
あとお砂糖を入れて、
うん、
毎晩それを飲んで
糖分が多そう、
そう、
うん、
それを飲まないと寝れないで、
うん、
それでも眠れなくなったことがあったわけよ、
はい、
90歳ぐらいの時、
はい、
もういい加減死んじゃうんじゃないかと、
うん、
ね、具合悪くなって、
うん、
でその時に始めたのが足湯、
あ、
うん、あの洗面器にねお湯をね、
うん、
汲んできてそこにこうつけて、でつけた後にまた水につけてっていうのを何回かこう繰り返して、
水も水とね、うん、
うん、足を温めて寝るっていうのをやったら、
私あと十何年行きましたけど、足温かいと寝れない。だからその足をやって血行良くして、でその水にも入れるっていうのがポイントかもしれないね。
そうです、
うんうんうん、
引き締めるっていうのがポイントだと思いますね、うん、
なるほどなるほど、それならわかる。足はポッカポカだと寝れなかったりするんですけど、
うんうん、
かといって足が冷たいと寝れないし
わがままにできた体だからね、うん、
まあでも眠い以外はいたって元気なんですけどね
じゃあ元気なんじゃんよ
ただ秋の夜長と言いますでしょ、
はいはい、
ね、で夜が長いのになかなか寝つけないっていう人多いと思うのよ。であれが一番良くないよね、寝る間際までスマホ見てんの。
もうね、スマホ見ちゃダメよ、
ね、
うん、
もうスマホ見たら負けだと、
負けだと
あの明るい、ね、画面を見たら負けだと思っていますけど、
はい、
皆さんはどうでしょうね、うん、パタッとねこう布 団に入ったらすぐ寝れるっていう人は本当に羨ましいです。
そうね、
うん、本当若い時から本当に寝つき悪かったのでねいい方法あったら教えてください。それでは曲です。だだこちゃんでパイナップル。ちょっと今日は悔しかった、チクチクトゲが出ちゃいそう。パイナップルパイナップル、今日の私には触れないで。ほんと今日は悔しかった、チクチクなトゲがあります。パイナップルパイナップル、触れると怪我する、気をつけて。パッパッパッパッパイナップル、スイーティーフルーティー、本当はいい子だよ。トゲトゲの装備のパイナップル、芯は通ってるけどフルーティーいい子なのにトゲトゲしてる、そんな歌です。
ずっと我慢できなくて、今日はとうとうトゲを出す。
パイナップル、 YouTube も貼っておきますのでぜひご覧ください。だだこちゃんでパイナップルでした。
今日は鎧を着ています。
だだこちゃんのあー神様、勝手にタイトルつけて監督今半身キュッキュッコーナーって言おうとしたでしょね、
うん、
ここのところずっと調べ物してはトークさせてもらってるじゃないですか、
はい、
今週もやろうと思うんですよ、
はい、
でね、もうネタが何をしたらいいのかなーってどちらかってたので、
うん、
今週からシリーズで続けていこうと思う、
はい、
というわけで、あー神様、
あー神様、
日本の国は、
うん、
八百万の神、
八百万、
うん、いっぱい神様があっちこっちにいるじゃない
まあ確かにね、
うん、ね、で、まあ、その大元っていうかさ、
うん、
皆さん学校で習ったと思うんだけれども、
はい、
古事記とか、
あー
日本書紀とか、
あ懐かしいですね。
でそのあたりにこう神様がいっぱい出てくるわけですね、
はい、
で古事記、
古事記、
古事記っていうのは、
うん、
まあ日本書紀じゃなくて古事記の方をちょっと取り上げていこうと思うんですが、
はい、
712年に王の安麻呂、
王の安麻呂
という人が編纂しまして、
はい、
その時の天皇、天明天皇に献上した、
うんうん、
ものなんですね、
はい、
でまあ、日本書紀はその後に書かれましたけど、作られましたけど、
はい、
まあ、古事記というのはいろんな言い伝えとかをこう寄せ集めて一つにまとめたっていう感じです、う
ん、はい、大野さんがやったってことね、
大野安麻呂さん、
集めたってことね、
うん、で古事記っていうのは3つの巻で成り立っています、
はい、
上巻、中巻、下巻、
はい、
まあ、上巻でこう神の始まりが、
うん、
始まりから話が始まって、
はい、
中間下巻では天皇、
うん、
で神武天皇が初代天皇ですけど、33代の推古天皇あたりまでが、
はい、
まあ、書かれています、伝説がね、
うん
うんまあ、そんな前知識がありまして、
はい、
まあ、神様の話をね来週も取り上げていこうと思うんですが、一貫戦八百万、はい、いっぱいいるわけよ、
うんうん、
どの神様にしようかな、
俺だ、俺が神だ、いや私よみたいな。
ちなみに古事記に登場する神様いっぱいいるんですけども、登場人物パッとこう思い 浮かべられるものあります。
俺に聞く、
うん、有名どころ
神様ね、よく分かってないんだよね実はね。
アマテラスとかさ、
あーそれそれそれそれ。
大国主とか、
あー今言おうと思った。
スサノオ、
あーそうそうそうそう。
いろいろいるじゃないですか、はい、でそのことの発端、天つかみと国つかみというのがいます、うん、
はい、
天は天、天の川の天ね、うん、で津は大津とかの津、
大津の津ね、
うん、天つかみ、
はい、
ね、で国つかみ、国は日本国の国、
はい、
国つかみと2種類いると思ってくださいね、はい、でことの発端、天つかみというのが神がいまして、その何かっていうと天の上の遥か彼方、
はいはいはいはい、
まあ、宇宙なのでしょうか、うん、説によると海外なのではないかっていう説と、うん、邪馬台国なんではないかという説と、まあ、様々な説があるんですけれども、天つかみが住んでいる高天原という、
はい、
住む世界があるんですね、神の世界です、うんうん、高天原という世界があります、はい、でそこ、まあ、神様の世界ですから ね、
ね、
それと人間が住む世界、
はい、
我々が住んでる世界は足原の中津国っていうんですよ。
なんだって
足原の中津国、まあ中間の国です、
うんうんうんうん、
でじゃあ地下にも地獄の世界があるわけですね、はい、それが根の片津国っていうんですけど、
全然覚えられない。
神様の名前といい、
うん、
その国の名前といい、うん、古事記から拾ってくると漢字なんですけど全部カタカナで読まないとわかんないみたいな感じなんですね、あ、はい、まあ、イメージとして持っててくださいね、うん、こう3つありましたね、
はい、
高天原、
高天原、
足原の中津国、
足原の中津国、
人間が住んでるとこです。そして地獄の世界、地下、地下世界を根の片津国、
根の片津国、
もう一つあるんですね、4つ目、
4つ目があるの、
聞いたことあると思います、黄泉の国、
ああ黄泉の国に行っちゃったみたいな、
そうそうそうそう、
やっとなんか知ってる言葉できたよ。
さてこの日本の国土を生んだのは、
うん、
この天つかみですね、
はい、
が日本の国を生みました国土です、うん、イザナギとイザナミ、
だって
イザナギとイザナミの神様って一人二人って数えないんですよ、
うん、なんで感
じ、柱と書いて一中二中三中四中、
俺五中だよ。
私二中でしたけど中学校じゃなくて柱と書いて、人と書かないで柱なんです ね、
ね、
神様の、ね、数え方です、うんうん、でこのイザナギとイザナミが、まあ、日本の国土を生んだわけですけれども、
はい、
まあ、このご夫婦なんですね、夫婦神です、
うん、
でこの神様いっぱい子供がいます、
はい、
でその一人が、子供の一人がスサノオなんです、
うんうんうん、
でスサノオっていう子供を中心と考えてください、
はい、
大体大体のイメージです。この辺りが国つかみと言います、
はい、
そもそも国つかみは天つかみと何が違うかっていうと、その神様の住む世界にいた神様じゃなくて、もともと日本の国土に土着でいた、
はい、
例えばほら豊作を祈る神様、
あ、
大量を祈る神様、うん、そういう神様のことを国つかみって言います、
はい、
そしてイザナギとイザナミの息子なんですけれども、スサノオも国つかみとされています、
はい、
さてこのスサノオと言いますと兄弟がいまして、
うん、
お姉ちゃん、
お姉ちゃん、
お姉ちゃんがあのアマテラス大神なんですね、
はい、
スサノオとアマテラスは兄弟ですよ、はい、覚えてくださいね、
はい、
でアマテラスというと岩戸の陰に隠れてっていう、
うん、
お話が有名ですよね、
はい、
あれなんで隠れちゃったかっていうと、
うん、
弟のスサノオっていうのがすんごい暴れん坊なのよ、
うん、
でアマテラスが作ったこう畑とかさ、
はい、
大切なものをぶっ壊したりしちゃうわけ、暴れて。それで頭きちゃって、もう頭きた私、まあ、太陽の神様ですからね、
うん、
アマテラスもう私引っ込んでやるわって言って、 岩戸の中に隠れちゃったわけですよ、
はい、
でまあスサノオを追放したりとかするんですけど、
うん、
その界隈で怖い怖い存在といえばヤマタノオロチというのがありまして、
はいはい、
でこのヤマタノオロチをこの暴れん坊のスサノオが退治するんですね、
うんうんうん、
それによってまあまあアマテラちゃんも許しちゃってさ、
うん、
スサノオも英雄として語り継がれていくわけです、
はい
はい、まあ、後にこのスサノオから大国主までと物語は進んでいくわけですけど、大国主はどこにいるのか今。
今、
うん、
今どこにいるのかって言われても分かんない。
もう神社の中の神社、
はい、
というと出雲大社。
あ、はいはいはい、
出雲大社で祀られているのが大国主の御事です、
うん、
まあ、国を司る神様ですけど、はい、大国主がこう祀られるまでの間にいろいろいろいろあるわけです、
うんうん、
それ辺が古事記に書かれているわけですね、
うん、
ちなみに大国主っていうと、まあ、出雲大社ですから、まあ、神様が出雲にさ、神奈月はみんな行っちゃうわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
うん、そのぐらいまあ立派な神様でしょ、
はい、
妻がたくさんいまして、
妻がたくさんいるの、
うん、子供はというと、うん、なんと、まあ、神様の子供ですから、
うん、
1人2人3人って人と数えないで中で数えますけど、
うん、
180中。
180も中しちゃったの
いるのよ。
あ
っちこっちに女がいてさ
神様なのに、
なのに、
うん、
そのギリシャ神話なんかでも、
うん、
神様なのにそんなことするの、
はい、
ゼウスひどいみたいな ね、
うん、
ありますね、話とかありますけど、
はい、
日本の国の神様も引けを取りませんね、うん、なんとなく
そうですね
180中います、
うん、
さて地上世界は、まあ、この先ほど言いました足原の中津国、人間の住んでいる地上世界があまりに栄えてきたので、はい、アマテラス以下の高天原の神々は地上世界を天つかみが統治すべきなんだって言い始めるんですよ、
はい、
そもそも国つかみもいたわけですし、
うん
うん、でその国を司っているのは大国主ですからね、
はい、
で大国主に国を譲れと持ちかけていくんですね、
うん、
なんだかんだいろいろあるんですけど物語上、
はい、
国譲りします。
譲っちゃう。
そうなんです。その結果アマテラスの孫、
はい、
ニニギちゃん、
ニニギ
くん、
はい、
が地上世界に降臨してきます、
はい、
このことを天孫降臨って言うんですけれども、
うんうんうん、
この時に各豪族ですね、
はい、
地方で権力を持っていた各豪族たちがそれぞれに祀っていた土地の神様、
はい、
全てを国つかみとひっくるめたわけです、
まあ、一緒くたにしちゃったってこと。
そうそうそう、うん、で天つかみと国つかみはもう別個よ、
うん、
そしてこの国を統治するのは、天つかみよっていう風にしたわけです、うんうん、天孫婚を降臨、
はい、
で、まあ、なんだかんだしてヤマトに王朝を作ることになりまして、
うん、
初代天武天皇が誕生するわけですね、はい、でヤマトタケル、ヤマトタケルって聞いたことあるでしょ、うん、
あるある。
私大国主とヤマトタケルの御事がちょっと区別がついてなくてうろ覚えで、
うん、
だったんですけど、ヤマトタケルっていうと何代だろうな、慶光天皇の息子として東国政統をするわけですけれども、20何代だったかな、
うん、
だからだいぶ後の話なんですね、
はい、
でも皆さん神様なんで、
うん、
死んでもなお魂は御霊はあるわけです、
はいはい、
まあ、人の子として生まれて神になる人もいるわけで、
うん
うん、なんか話が時代が錯誤してもこう神様だけ取り上げてるとこれいつの話って分からなくなるんですけれども、
うん、
まあ、大体縄文弥生の頃からその奈良時代が始まるまでの話が古事記に書かれています、
はい、
そんな感じで今ざっくっとね、 古事記について説明しましたけど、なんとなく分かりました？
ちょっと勉強になったかもね。
勉強になった？
もうあの学校のね先生、うん、そこまでちゃんとね教えてくれなかったよ。
あの古事記は中に和歌がいっぱい入ってるの、うんうん、だから歌をその古文を勉強するっていう意味で、
はい、
歴史とかじゃなくて、
うん、
あの国語の時間に取り上げてたりするので、
そうだ、ね、
うん、だからそのあの和歌を読んで訳すことに専念してて、うん、
はい、
意外と古事記全体の流れとか、うん、よっぽど好きで読んだことがある人でない限り、うん、こう神様の伝説って知ってるようで知らないかなと思ってですね、
うん、はい、
まあ毎週、
はい、
何らかの神様を取り上げてその神様のエピソードをこの番組でご紹介していこうかなと思います、う
ん、はい、
というわけでダダコのあー神様、
あー神様
次回からこのコーナーはダダコのって言ったらあー神様は監督のいい声で言ってるちょっと練習しましょう、
はい、
ダダコの
あー神様
可愛くない。
なんで可愛くないといけないんだよ。
ダダコは可愛くなくちゃダメなんですよ。なんかあの話変わりますけど、大国主っていうとこう2つに髪の毛こう分けて、う
ん、はい、
で白いこう、
うん、
ね、
はい、
ああいう衣装のイメージですけど、
ありますね、
うん、そのあたりは想像なんでしょうか、それともはたまた古事記にちゃんと書かれていたのでしょうか。その辺も気になるところですよね。で、ヤマタノオロチ、
はい、
これは一体どんな生き物だったのかちょっと気になるところですよね、うん、というわけで、まあ、今ちょっと私が思い出せた登場人物だけ書き上げてみたんですけども、いっぱい出てくるから神様、
うん、
わけわからないその漢字いっぱい、うん、なんて読むのこれそこで大体挫折するんですよ。
そうだね、
人名でね、
うんうん、
人名じゃない柱名、
ね、
で神様の名前でちょっと挫折するんですけど、あの最近流行ってるじゃないですか、御朱印帳みたいな、
はいはいはい、
をこうスタンプラリーみたいな感覚でいただきに行っちゃう人たちが増えたと。でいろんな神社なのになぜかカタカナでパワースポットと呼ばれていたり、
はい、変だよね
しますけれど、違った観点からこうね若い人たちも興味を持ってますけど、意外とその日本人でありながら日本の国の歴史を書いた古事記や日本書紀を意外と知らない、
はい、
そして、まあ、日本の文化でもある、うん、その神々の伝説も意外と知らなかったりするので、
はい、
まあ、私も、まあ、学生時代に読んで勉強したんですけど、もうすっかり忘れてるんで、
うん、
もう一度改めて勉強したいと思います。リスナーの皆さんもぜひあのこの神様取り上げてみてって、
はい、
うん、あの思い出せる順番から行こうと思ってるんで絶対ダダコこれは思い出せない、マイナーな神様これどうっていうのがありましたら、
はい、
あのご投稿いただければ調べてみますので、
はい、
ぜひご投稿ください、はい、番組へのお便りの宛先は、はい、ineko.rainbow@gmail.com こちらまで、近況などもね添えて、リクエスト曲も添えて、ぜひ番組にご投稿ください。賢くなるなんかねこう今読んでる本がありまして、神様の御用人っていうタイトルの文庫本なんですけど、今7巻まで手持ち持ってて、で今6巻まで読み終えたんです。
そんなに読んでるのね。
でそこにやっぱり詳しく出てくるんですよ、まあ、あの創作ものなんで、うん、あの史実と違うフィクションだったりしてるんですけども、はい、あそうそう習ったと思うことがいっぱい出てきて、うん、あこれはちょっと面白いかもなと思ったんですね。もしあのお暇がありましたら、なんか読書したいんだけど何読みたいか、ちょっと最近いい本に出会ってないわっていう方がいらっしゃいましたら、神様の御用人というタイトルの本、
はい、
ぜひあのお手に取って読んでみてください。とても面白かったです、
うん
うん、 御用人っていうのはね、はい、神様の御用聞きする人なんだ、特別な。
なるほどなるほど。
まあそれはあのフィクションですよ、
うん、
で神様がいろんなわがままを言うの
神様なのにな
のに、
はい、
でそれをご注文を聞いて回るっていうストーリーなんですけど、はい、あのいろいろこうご用人が願いを叶えていこうとすると、うん、いろんなその古事記にまつわるいろんな神々のその悲しみとか憂いとかこう出てきてですね、はい、でそのこう心に閉ざしてあった感情をこう解決していくっていうそんなストーリーでした、はい、あ古事記と合わせて読んでみると、うん、ああ神といえど人のことそう変わらないのかなと、
はい、
うん、で我々は神様っていうと なぜかこう私利私欲をお願いする対象だったりしてますよね。
まあ確かにね、信じてないくせに、まあ節目節目でねお願いしますみたいなところ
はね、うん、ちょっとね神様よろしくここのとこ一つでも本来神って何だったのかっていうね、
はい、
うん、まあ、人間がこうねこう作り上げたものなんだとは思いますけれども、
うん、
まあ、神といえど人のことそう変わらないんだなっていう気持ちもあればね、
はい、
うん、あのお仕事もあればみたいな感じなところをですね、みんなとこう分かち合っていきたいと思います。というわけで次週は、何かの神様を一人一中だけ取り上げて
一中だけ、
うん、で掘り下げていきたいと思います、はい。エンディングコーナー。なんか眠さのあまり意識が朦朧としてて、
うん、
自分でこう書いた原稿を見てて字読めない
自分で書いたんだろ
どこ読んでんのか分かんない、
うん、
うん、さて、
はい、さて、はい、まあ、エンディングコーナーですけれども、
はい、
どうですか、
うん、どうですか、
はい、もう今年もね、
はい、
年末に向かって、
うん、
もうそろそろパワーアップして、
うん、
走り込んで12月を迎えたいんですけれども、
そうですよアルバムはいつできるの？
そうね、分かってますよ、日々努力してるんですけれども、
終わっちゃうよ、イネコ&Tケンジの10周年が
頑張ってるよ、うん、
ねえ、
はい、
本当はあと2枚作る予定だったんだけど
頑張ります。
ですがね、今作っておりますものが、
はい、
ワンデーというタイトルのアルバムですけども、うん、
はい、
だいぶ長いことかかってますが、
かかってますね、
うん、うん、まあ、でもだいぶ進んではいます
ね、
うん、
まあ、見えてきたというところでしょうかね。
そうですね、うん、あと いつだっけ祐天寺、
はい、
11月の
4日、
4日だったっけ、
うん、4日、
日曜日、
まあ、日曜日でございます。
3時からだそうです。祐天寺の駅前ロータリーにて、
はい、
イベントですね、
うん、
私も歌いますけど、サックスマシンズとして T ケンジも参加するということで、
はい、
ね、もしお近くの方はですね、よろしかったら日曜日祐天寺まで足をお運びください、うん、あと今週、来週、
もう来週ですね、
来週かな、
うん、
品川区、
はい、
何団地だったっけな
八潮団地、
あそうだ、8つの牛と書いて、うん、八潮団地、
はいはい、
でこちらもイベントがあるそうです。何時なのかわからない。
そうなのね、
連絡来てないです。ただ出てくださいって言われています何を歌うのかも聞かされていますね、
ません
何か歌います、
はい、
よかったら足をお運びください。
興味ある人はあの見てください
詳細が分かりましたら私の公式ブログの方に、はい、書きますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。なんかライブ、イネコ&Tケンジのライブ今年 結局やらずじまいで過ぎてきてるんですけれども、うん、ちょこちょことなんか白で歌っていますね。
そうですね、
このように、うんうん、はい、まあ、それは稲里ひろみさんのおかげだったりしてるわけですけども、祐天寺は稲里ひろみさんと一緒に歌います。シャンソン歌手の河津さんもご一緒です。
はい、
男性歌手なんで男性のこうイケてるボイス、
イケてるボイス、イケボイ、イケボイね、
イケてるボイスでですね、はい、一緒に3人でありがとうを歌えるみたいなんで、はい、これはまたとても楽しみ
で。そうですね、
うん、シャンソンってねすごいね、
うん、
うん、河津さんね、うん、今週一度お目にかかる予定なんで、
うん、
また河津さんのお話を聞いて、うん、前回お会いした時にすごく楽しかったのに何の話だったっけ
だからパチンコはダメね、っていうことはダメ違ったっけ、詰めてそこに行ったん
ですよ。その場ですごい大笑いして、うん、すごい楽しいお話を聞かせていただいたのに、うん、ラジオで河津さんから聞いたお話なんですけどって言おうと思ったらどんな話だったかな
その話は
面白かった、
うん、
としか覚えてなくて、
はい、
そんなんですけれども、うん、10月、
はい、
もう後半、
後半ですね、
でございますが、皆さん秋の夜長、
はい、
うん、読書もいいと思いますのでね、うん、ぜひあのいい夜を過ごしてください。そして今夜は、このままラジオの収録が終わったらすぐに寝ようと思います。以上、私稲子と
監督 P ケンジ
でした。